方はローマ人への手紙15章からの勉強に入れるわけだもんですから、そしてですよ、時間的に言ったらば今日のうちに15章16章の勉強を終えちゃってローマ人への手紙の勉強終わりましたということもできるわけなんですけれども、それだけにですね、ここらでもってそろそろ復習も含めてまとめを考えなければいけないと思っている次第なんです。このシリーズで勉強している間でもって何度も繰り返して強調してきているんですが、ローマ人への手紙というものは内容的には救われたばかりの人、生まれ変わりをしたばかりの人に宛てた教えではなくて、もうすでにクリスチャンとしてある程度成長している人たちがさらに成長していくのに必要なものを教えているものであるということを覚えておいていただきたいんです。だから申し訳ないことになるんですけども、言い方になるんですが、もしも皆さんの中でもってここまでにこのシリーズで勉強してきたものは内容的に言ってよく理解することはできなかったというのであれば、今しばらくの間このシリーズでの勉強の復習をする代わりにこの教会に続けて来ていてほしい。そしてしばらくの間礼拝説教と他の聖書講座等を学んだ上でもってローマ人への手紙の勉強のし直しをご自分でするようにしていただきたいんです。そうしたらばですね、今まで分からなかった点が分かるようになりますけれども、この教会にも長年来ている皆さんでですね、大部分の方はローマ人への手紙の復習をしていただきましょう。そしてこれからさらに成長していくための必要情報を学ぶ手段として欲しいんです。ローマ人への手紙を復習するときに重点を置いてほしいところがあるんです。それを今リストにいたします。だからそういう点を忘れないでです。これ全体を勉強するのも必要なんですけど、その重点的に集中していただかなければいけない点をいくつか並べますから、それを忘れないでですね、勉強していただきたいと、復習していただきたいとお願いいたします。まず最初大切なところの一つはですね、これ私が勝手に考えていることなんですが、3章の21節から始まります。こういうふうに書いてあります。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのです。この点をですね、しっかり覚えていただきたい。その次はですね、この6章の3節からでいいだろうと思います。6章の3節からこういう点も覚えててほしいんです。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテズムを受けた私たちは皆その死に預かるバプテズムを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテズムによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることになると信じます。どうぞこういう点も忘れないでですね、復習しておきましょう。その次にはですね、この8章の3節からに飛びたいと思っています。8章の3節から、肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。その次にですね、8章の35節から言ってみましょう。ここも大切なことです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは放られる羊と見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者なのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。だからといってその先に進めるわけです。その次12章に行ってみましょう。12章の1節から読みたいんですが、これは原本に忠実な訳が必要です。3節特にそうです。こう書いてあります。 そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世との調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。ここは原本に注意しなきゃいけないんです。神が与えてくださった一つの計りによる信仰でもって各々が慎み深い考え方をして行動しろという、そこに移っていきましょう。その次、12章で6節からいます。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。そしてですね、実は今日勉強するところも大切になります。だからどうぞそういう観点からですね、復習をするときにこんなような点が大切なんだということを思い起こさせていただきます。思い起きながら、起こしながら復習していきましょう。今日は15章の1節から読んでいきます。ところがですね、15章はですね、1節から読むんですが、13節で切らなければいけないんです。内容が変わり、14節から内容が変わります。だから15章は1節から13節まで読んでいきましょう。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者のしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています、異邦人を死の民と共に喜べ、さらにまた全ての異邦人を死を褒めよう、もろもろの国民を死をたたえよう。さらにまたイザヤはこう言っています、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる力である、異邦人はこの方に望みをかける。どうか望みの神があなた方は信仰から信仰による全ての喜びと平和と平和をもって満たし、聖霊の力によって恵みにあふれさせてくださいますように。さあ、もしも今日のようにですね、15章の1節から読み始めるということをいたしますと、先週勉強した14章の内容とは何の関連性も持たない新しい話題の勉強に入ったような感じを受けるかもしれないんですけれども、実はそうではないんです。神の霊はポーロを通して14章と15章の13節まで一貫した教えを与えているんです。つまりクリスチャンとしてすでにある程度成長している人がさらに成長するのに必要な3つの段階を14章の1節から15章の13節までで教えているんです。だから14章と15節のこの13節までこれは一つとして勉強していくことが必要になります。まずこういうところから入ってみましょう。聖書というもの、神の言葉を書かしたものは私たちに真理を教え、戒めを与え、間違った考えを正すために、そして義と認められた人が義として生活をするのにどういう点に気をつけ、どういう生活をしていくべきなのかを示すために書いてあるんですけども、その中には神の家族の神の子供としてしてはいけないもの、こういうことをすれば神様に罪を犯すものとなると神様が定めているものが書かれております。それだけじゃない、こういうことをするときにはその限度に気をつけなさい、時とするとその限度を超えると罪に発展するものになるというものも書いてあるところがあります。 またこういうものもあるんです。こういうことをしてもよい、していけないと規定はしていない。神の子供であるあなたが自分で判断することができるようになっている分野があるんです。で、この3つ目の分野についてどのようにするのか。ことに自分一人のことでなくて、キリストの兄弟姉妹で、真理をまだよく理解していない兄弟姉妹に対して、あるいは信仰があなたほどに強くない人に対して、つまりあなたから見て信仰の弱い人に対して、3つ目の分野についてどのようにしたらいいのかということを教えているのが、ローマ人への手紙14章と15章の半ばまでの教えなんです。14章の1節から始まるところでは、偶像に生贄として捧げた動物の肉を食べるということを具体例として取り上げております。そして神の義を理解しているあなた、信仰の強いあなたは、義の教えに通じていない人、信仰の弱い人に対してどういうように接すべきなのかということを教えているのが第一の段階の教えなんです。これが14章の1節から12節までで教えています。13節から14章の13節から23節まで、あるいは15章の3節まで入れた方がいいのかもしれないんだけども、というものは、信仰の強いあなたは、つまり義の教えを理解しているあなたは、信仰の弱い人に対してさらにどのように接すべきなのかという第2の段階を教えています。さらにというのは、この第1の段階、14章の1節から12節まで教えているものをもうちょっと前進した動きを取るようにと言っている。そしてですよ、15章の4節から13節まででは第3の段階を教えているんです。だから第1の段階でもって、つまり14章の1節から12節の教えでは、神様の言葉でもってこういうことをするのは罪であると教えていないもの、教えているのではないもの、例えてもですね、偶像に捧げた動物の肉を神社直営の肉屋から買ってきて食べる、あるいは神社直営のレストランに行って食べるということは、その人の自由だと言ってる。そういう肉を食べることによって自分の体を汚すと信じている人は、そういう肉を食べないようにするとか言うんであって、肉を食べる人、あなた方という言葉で表されている人も、肉を食べたら自分の肉体を汚すと思っている人、信仰の弱い人という言葉で表されている人も、お互いに裁いたり批判したり侮ったりしてはいけないという教えがあるんです。おのおの自分の行動に確信を持ちなさい、信じた行動を取りなさいと教えています。これが第一の段階です。第二の段階に行ってみましょう。実はですね、この第二の段階については先週解説をしないうちに時間となってしまいました。だから今日はここから始めてみます。だから第二の段階というのは、14章の13節から始まる教えなんですよ。ほいで15章についていくんです。信仰の強い人、自分が義と認められているということを認識している人、御言葉では真理というものをどのように教えているのか知っている人は、自分は真理を知っている、偶像に捧げた肉を食べても自分の体を汚すことにはならないということを知っていても、もしもその行動が信仰の弱い人の心を痛めるようなことになるのならば、信仰の弱い人の前でそれをあえて行動してつまずきを与えるのことは控えるのが愛のある行動だと教えているのが、これ第2の段階なんです。つまりですね、肉を食べる食べないというもの自体が問題じゃないんです。そういうような何か動きを取るときに、食べる食べないと神様は法律で決めていない、規定しておりません。食べたら罪だと言ってない、食べなきゃ罪だとも言ってない。で、そういうふうにこちらで選べるような問題のときに、キリストにある兄弟姉妹に対してどういう心、どういう態度を示すのかというのが問題になるのです。だから信仰の弱い人に向かって、どうしてあなたは真理が理解できないのか、私みたいに真理を理解すれば偶像に捧げた肉を食べるからといって何も疑問も湧いてこないのに、というような批判の目で見ちゃいけないというんです。そうじゃない、どういうふうな目で見たらいいのか、あの兄弟姉妹にとって何がつまずきとなるんだろうか、どのように助けてあげたらばあの人を傷つけることなしに真理を理解してもらうことができるんだろうか、聖霊様からお導きを得るように祈ろう、そしてその人に接しようということをすることでもって、2つの利益があります。 一つはあなた自分の霊的な成長に役立ちます。でもう一つは信仰の弱い人の霊的な成長にも役立つことになると教えてるんです。これがですね14章の13節から教えている動きなんですよ。もう一度14章の13節から読んでいってみましょう。そしたらですね今私が言った言葉が分かっていただけます。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いやそれ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。主イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただそれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょう。これでわかるだろうと思う。あの人をどうやったら信仰を高めてもらうことができるんだろうか、私が知っているの真理を理解してもらうことができるんだろうか、傷つけないでどういうふうに喋ったらいいだろうか。聖霊様の導きを、これあなたの霊的な成長になり役立ちます。そして相手の霊的成長にも役立ちます。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べる人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことです。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。さあここでもってですよ、この第3の段階に入ります。今日これから勉強していくものです。今一度15章の1節から読んでいきます。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることをなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし心を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですからキリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者のしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。ほんで13節と読みます。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにということになる。さあこの15章に行きますと、偶像に生贄として捧げた肉をクリスチャンが食べるという具体例から一歩進めてもっと一般的な教えに発展させております。そしてですね、私たち力のあるものは力のないものの弱さを担うべきですという教えになっています。14章ではですね、こういうの教えだった。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。そして14章の13節で言ったら、妨げとなるものはどけましょう、そのように決心しろと言った。15章の一節に行くとですね、力のあるものは力のない人の弱さを担うべきだというふうにもう一歩進めたわけです。力のあるもの、これは14章 で使っている言葉ではですね、信仰の強い人という意味なんですよ。だから力のないもの、これは14章で言っている力のない人、信仰の弱い人というのと同じになります。自分を喜ばせるべきではない。 私は信仰が強い、だからこういうことができると見せびらかしたり威張ったりしてはいけないと言ってます。どうすべきか、その答えが実は2節にあるんです。こう言ってます。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。隣人の徳を高める、ちょっとですねギリシャ語知っているような顔をしてひけらかさせていただきましょう。徳を高める、こういう言葉はですねクリスチャン言葉で非常にかっこいいんです。だけども何を言ってるかわからない。ところがですよ、これをギリシャ語でもってですね分析していくと非常に面白いことがわかるんです。どういうのかといったらですね、これはギリシャ語でもってオイコドメイという言葉が使われている。でこれはですね2つの言葉から一緒にを1つにくっつけた言葉なんです。最初はオイコスという言葉なんです。これどういう言葉を持ってるか面白いんですよ。オイコスという言葉はですね、うち、家屋という言葉です。それでこのドメイというのをこれ逆にしてですね、デモという言葉からひっくり返してこの2つくっつけたものがデモという、ドメイという言葉もある。デモというのとくっつけたんです。オイコスとですねデモという言葉をくっつけたんですけども、このデモというのは何かというと、これ立ってるという意味なんです。つまりですね、オイコドメイというのは家を建てるという意味なんですよ。それで家を建てるというのを結局霊的なものに持ってくるとどうなるか、霊的な家を建てる、イエス様をイエスキリストを土台にして金銀宝石でもって建てるというのと同じなんです。つまり霊的な成長を図るという時にですね使われている言葉なんです。だから14章の先ほどの19節では、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。これと同じことをですね、実はそこでもって徳を高めるという言葉で言ってるんです。同じような言葉なんです。これでお分かりになったと思う。徳を高める、変なこと言わないで、あの人の霊的な成長を図るためにこっちが動くんだ、それが相手を徳を高めてるんですよ。さあその次、益となることをすべきです。これも分かってるつもりだけども、じゃあ何が益となるのか、貧乏だからあの人に金与えたら益となるか、苦しいから助けの手を出してあげたら益となるか、ならない時もあるんですよ。信仰を使わして成長させようとしている時に誰か助けの手を出しちゃったら信仰を使わないで終わっちゃう。それが本当の意味で益か、益じゃないかもしれない。さあそうなってくるとですよ、ここでもって益となるなんて言葉を一体どういう意味に解釈をしたらいいのか非常に難しくなります。ギリシャ語ではですね、これをですねアガソスという言葉が使われている。これはソってこれ TH なんです。でこのアガソスという言葉はですね、ローマ人の手紙だけでもって全部で21回使われている。案外皆さんの方ではですね気がつかないでもって今までスーッと来てるかもしれないけども、これからまだこの先にもう一箇所あるんですけども、全部で21回もこのアガソスという言葉が使われている。そこの中でもって益となるという日本語に訳されているんです。ギリシャ語の意味を言いますと、これは良いこと、利益をもたらすことという意味があるんです。だけどそれがどんな日本語に訳されているのか、まあ、慌てて解釈する必要がないと思うから今から全部21全部リストにしますよ。でどんな日本語に訳されているのか皆さん考えてくださいよ。まず最初はどこから出されているか、一番最初はローマ人の手紙だけですよ。実はですね、このアガソスという言葉はですね、全部でもって90何回この新約聖書に使われているんです。だから使われすぎちゃってるからローマ人の手紙だけを引用するんですけれども、一番最初使われているのが2章の7節です。2章の7節では、忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものと求める者には永遠の命を与えると書いてある。 アガソスという言葉は良いこと、利益をもたらすことだと言った。ちょっとここで訳されているのは善を行うというふうに訳されているわけです。2章の10節でその次に使われている、同じ善を行うと書いてあります。その次には3章の8節で善を表すためにという言葉になっています。その次に使われているのは今度は5章の7節なんです。さあこの5章の7節ではどういう日本語に訳されているか。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。良いこと、利益をもたらすことというのはアガサスですよ。そうするとここで何て訳されているか。実はですね、ここで情け深い人のためにはというふうな書いてあります。その次7章の12節でこの言葉が使われている。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。アガサスというのはこれ良いものと先ほど言ったから、これで分かっていただけたと思った。13節いきましょう。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なんです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。つまりここで2回良いものという言葉で使われている。7章の18節では同じアガサスという言葉が公約されています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。それには私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。善が住んでいない。7章の19節、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行います。その次今度は8章の28節で使われているんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。ここでは益とすると訳されている。利益をもたらすものになるようにする。その次9章の11節使われているんですが、これは同じ言葉がですね、違う日本語に訳されています。11節の中で2回使われているんだけども同じ別の言葉に訳されている。読んでいきますよ。9章11節、その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、つまり善を行い悪を行い、ここで1回使われている。神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと兄は弟に、使えと彼女につけられたんです。9章の11節です。善も行わない、失礼しました、これ1回でした。後ほど2回使われているところにまた出てきます。10章の15節に行きましょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人の足はなんと立派でしょう。これ良いことという言葉で訳されている。12章の2節に行くとですね、その次が使われています。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は 何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかを分け前知るために心の意思によって自分を変えなさい。その次12章の9節、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。12章の21節、悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。13章の3節、実は 2回使われています。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。これは両方同じ言葉なので、片っぽ良い片っぽ善と訳されているんです。13章の4節、それは彼があなた方に益を与えるための。13章の16節、主イエスを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。あ、失礼しました、13章もうこれで終わっちゃった。だから今度は14章の16節まで飛ばしていきましょう。13章の4節の次はですね、14章の16節です。 ですからあなた方が良いとしている事柄によってそちらのようにしなさい。その時15章の2節です。これが今問題になっている時です。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。で最後はですね、まだ読んでいないんですけど、16章の19節で使われています。あなた方の従順はすべての人に知られるので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。さあこれで皆さんですね、大体21になったと思うんですが、もし私がですね途中で変なこと言ってなければですね、これ21になったんですけども、21回これであると思うんだけど、勘定していきましょう。そうするとですよ、ところがですよ、いろんな言葉が使われている、ありますでしょ。そうするとですよ、問題になるんです。最初にですね、善を行うという言葉が使われている、これ何回出てるか、10回出てるんです。その次、良いものという言葉が何回使われているか、7回あるんです。そしてですね、益となる、ここでもって使われているのが全部で3回ずつ使われています。そして情け深いというのが1回使われている。こういうふうにですよ、アガソスという言葉でも21回しか使われているのに、こんなふうにですね、いろんな日本語に訳されている。だからどこがどこなのか、他の人の益となるようにすべきです。他の人に向かって善を行いなさい、他の人に良いと思うことをしなさい、情け深くありなさいと訳しても間違いじゃないものが全部これだけ並べてあるんです。さあそこでその先に行ってみましょう。隣人を喜ばせるべき、喜ばせ、その人の徳を高め、その人の益となるようにするべきだ。キリストでさえご自分を喜ばせることをしなかった。だからキリストの教えに忠実に従っているあなたは、信仰の高いあなたは、というふうな教えについてくるんです。4節に行きますと、昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。このローマ人の手紙が書かれた時点ではこれは旧約聖書のことです。現在の私たちで言ったらば、このローマ人の手紙から学ぼうとしているんだから、これはまだその時書かれていなかったと見るとですね、旧約聖書と4つの福音書とこんな見てもいいっていうことになると、我々はですよ、旧約聖書と4つの福音書とから学んで何を学ぶのか、聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるものを学ぶんだと言ってる。まず最初、忍耐を学べと言ってる。忍耐と聖書で教えているものは、これは旧約であると新約であると同じです。片方の目は目標から離さない、もう片方の目は足元を見つめる、ほいで足が滑らないようにしながら目標に向けて進んでいく、これが聖書で教える忍耐です。これを学べと言ってる。ただ励ましを受ける、どんな励ましか、神の言葉、約束を信じ忍耐した時に、つまりその約束の目標に向けてじりじり進んでいっているときに、最終的には神の言葉、約束されているものが現実となってくる。だから私の場合もというふうにすると、励ましを受けることになるわけです。あの人の時にもこういうふうにして神様約束の通りやってくれた、こっちの人の時もそうやってくれた、この出来事の時にもそうやってくれた、だから私にもと言って、これ励ましを受けることになるわけです。希望を持つ、これがもっとその先に進めることになります。どういう希望か、現在あなたが置かれている立場状態に対して希望が持てるわけです。旧約聖書での出来事を調べると、あの人は直面している苦しみから神様の力を抜け出ることができた、だったら私だって今直面している苦しみから神様の力を抜け出ることができるという希望を持つことができることになるわけです。神様からの約束は必ず約束の通りの結果になる。なぜかといったら、旧約聖書のどことどことどことどこでそうだと証明しているからというふうに言えるわけです。あなたが御言葉に基づいて信じているものはあなたのものとなります。最終的には完全な救いを得ることができる。これは敬虚で、それから後に続く千年期、それからその後の新しい都での永遠の命です。これもあなたは絶対に確証を持った生活ができるんだという希望を持てるようになります。そのために旧約聖書は4つの福音書を書かれているんだと、この15章の4節で教えているんです。 だからあなたはこういうものを勉強するときにはそこからその希望を引き出さなければいけない。忍耐をそこから学ばなければいけない。励ましを得なきゃいけないんです。そういう目的でもって旧約聖書を読んでいるんでなかったらば、これは霊的にある程度成長した人がですよ、旧約聖書を読んでいるんでなかったらば、せっかくの教えをですね、完全に導き出していないことになってしまいます。だからどうぞこれからですね、何かって旧約を読むときには、あなたの今の信仰のレベルから言って、だから私はここから忍耐と励ましと希望と導き出すために今この旧約を読んでいるんだ認識しながら、じゃあどうやってこの連中はそこから苦しみから抜けていたか、神様はどんな約束をしていたか、私だったら今こういうふうにしたらどういうふうにしたらこれ使うことができるだろうと考えながら読まなきゃいけないということを教えてるんですよ。5節いきます。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。なんでこのわざとですね、5節6節7節いっぺんに読んだかというとですね、これね、あなた方という言葉がその3節とも使われております。さあこれが誰のことを言ってるのか、これが聞きたかったからなんです。5節であなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてください、あなた方が心を一つに声を合わせて父なる神が褒めたたえられるしろ、あなた方も互いに受け入れろ。さあこれは誰のことを言ってるか、2つの解釈ができるんです。1つはですね、14章から始まった教えをですね、第1の段階、第2の段階から今度は15章で第3の段階に入るんですから、14章から教えを引っ張ってくると信仰の強い人と信仰の弱い人と2つのグループに分けることができた。ところがですよ、14章の半分ぐらいから今度はクリスチャンだったイスラエルの人とクリスチャンになった異邦人とにも分けることができる。さあどっちか、14章の一節では信仰の強い人というものに対して、今度は信仰の弱い人というものに分けた。ところがですよ、もしもですよ、15章の一節と同じに力のある人というのを信仰の強い人というふうに見たらば、15章の一節のその信仰の強い人のことを何と表現しているか、私たちという呼び方してるんですよ。でしょ、私たち力のあるものは、私たち信仰の強いものは力のない人たちの弱さを担うべきです。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにするべきです。そうしておいて、あなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように、あなた方が心を一つに心を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられるためです。あなた方も互いに受け入れなさい。さあ何を言ってるか、私自身はですね、この5節から7節までのあなた方というのをですね、クリスチャンとなったイスラエルの人たちとクリスチャンとは異邦人、つまりローマの町にいる教会員全員という意味に解釈をするが適当でないかと思っております。まあ、こういうのを参考にしていきましょう。まず5節でもってキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにと書いてる。6節で言うと心を一つにし声を合わせて父なる神が褒めたたえられると言ってる。だからユダヤ人も異邦人も同じようにキリストが受け入れてくださったように、7節です、互いに受け入れなさいという教えに結びついてくると思うわけなんです。これがですよ、クリスチャンがさらに成長していくための第3の段階なんです。つまり背景が違う人、イスラエルの連中というのはこの旧約聖書を完全に覚えております、知ってます、理解している。それと初めてクリスチャンになった人たち、信仰の度合いがどうであろうとも、異邦人だってもやっとクリスチャンになった、だから旧約聖書の教えなんか何も知らない、この2つが同じように受け入れろというのがですね、成長していく段階の第3の段階なんです。それを受け入れるためには信仰の強い人、力のある人がこちらの人を受け入れてあげなきゃいけない。 この3つの段階を成長していくのには、最初はですね、自分の信仰を固く保て、そして自分が正しいと思うことをするしていいと言ってる。2つ目にはけれども、そのキリストの兄弟を傷つけるようなことがあるんだったら、それをしない方がいいと言ってる。するなと言ってないんですよ。しない方がいいと言ってるんですよ。つまずきを与えないように決心をしろと言ってるんです。あなたが信仰の強い人がそれをしろと言ってる。で、3つ目にはその人を受け入れて、その人も一緒に成長できるには連れてってあげろと言ってる。さあ、この3つの段階を成長していくためにですね、実は神様はこういうことを用意してるんです。キリストご自身がある人を人、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったと書いてある。そして生徒たちが、イエスキリストを救い主と受け入れた人たち全員が皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に対し完全に大人になって、キリストの導きと御たけりまで達するようにさしているんです。だからあなた方という言葉が信仰の強い人、力のある人と信仰の弱い人、力ない人と言うんじゃなくて、イエスキリストを救い主と受け入れたイスラエルの人たちと、つまり神の教えという面では先輩格と、イエスキリストを救い主と受け入れた異邦人たちというものを指している。両片っぽが先輩で片っぽ後輩であろうと、片っぽ経験持っていて片っぽ経験持っていなかろうと、一つとなるように動けということになるわけです。これもっと証明しようとしたらですね、この15章の8節を見てみましょう。何と書いてるか。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者のしもべとなられました。これイスラエル人でしょ。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。さあ、ここからでもってですね、この9節からその先言ってみましょう。まあその前にもう一つ言いましょう。この5節から7節までがこの第3の成長の段階の基盤です。私たちを、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。これが第3の成長の基盤です。また異邦人も9節、憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています。異邦人を主の民と共に喜べ、さらにまた全ての異邦人を主を褒めよ、諸々の国民を主を褒めた、主を称えよ。またさらにまたイザヤがこう言っています。エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる力方である。異邦人はこの方に望みをかける。さあ、ここでですね、もしもできることならば、引用されているこの旧約聖書の箇所をご自分で調べてみていただきたい。例えてばですよ、この9節の、それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おうというのこの脚注を見ていただくと、新改訳これ脚注があるからありがたいんですが、脚注を見ていただけますと、詩編の18の49節と書いてあるでしょ。さあ、その時ですよ、じゃあこの詩編の18の49でもって異邦人という言葉が使われているかどうかを見てほしいんです。使われていないんですよ。なぜかというと、旧約聖書時代には異邦人が救われるということは直接イスラエルの人たちには告げていないんです。神様の方では計画をしていたけれども、異邦人たちに福音を述べ伝えるということはその時点ではイスラエルの人たちには知らしておりませんでした。だから別な表現語が使われている。どういう表現語が使われているか見ていただけますと、私は国々の中でというふうな言葉になっている。それを異邦人の中でという言葉に訳し直しをしているんです。十節とも同じですよ。十節は新命記の32章の43節が使われているということ。だけど新命記の32章の43節は諸国民よと書いてある、諸国の民よと書いてある。それが異邦人よという言葉に変わっている。そうなってくるとですよ、これだけでも分かる、まあ、11節12節まだあるんですけど、これだけでも分かるようにですね、もしも旧約聖書の中でもって 国々とか諸国とかいう言葉が使われているとしたらば、それは当然のようにイスラエルの、失礼します、イスラエルの人たちのことを言っているのではなくて、異邦人の国を指しているということをですね、解釈して正しいものと間違いではないということがそれで分かるわけなんです。なぜかイスラエルという国、これは一つのわけでしょ。一つの国として扱われています。十二部族、十二の国というより、ここで扱われているところは別だけども、そうでないところはみんな旧約で一つの国と訳されている。だから諸国とか国々とかいう複数形で使われているものは、これは異邦人のことを表しているんだということが分かるわけです。だからですよ、そうやって調べていきますと、旧約の一体どことどことどこでもって、いつぐらいから神様は異邦人にも目を向けていたのか、イスラエルの人たちだけを祝福しようとしてるんじゃなくて、実はイスラエルの人たちを通して異邦人にも祝福をしようとしていたのかというのは、ここで分かってきます。11節に行きました。例えばロマ書の15章の11節に行くとですね、全ての異邦人を主を褒めたたえよ、もろもろの国民を主をたたえよと書いてある。原本を読みますと、これは詩編の117の1だと書いてあるんですけども、読むと全ての国々よと書いてある。全ての国です。世界中にある国という国全部がということになる。こんな風にして調べていくと、異邦人だってここでもって全然神様はその旧約から見落としていたんじゃないということが分かります。どうか望みの神があなた方を信仰による全ての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力に望みにあふれさせてくださいますようにというので終わるんだけれども、さあもうちょっと時間があるから、この14節から先に行ってみましょう。14節からですね、15章の終わりまで行ってます。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、全ての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使える人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。それは神に使えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているためです。誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を十字にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また知る人不思議な不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、というのは途中あなた方に会い、またまずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、そこに行きたいと望んでいるからです。ですが今は生徒たちに奉仕をするためにエルサレムに行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものでもって彼らに奉仕するべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアへ行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの満ちあふれる祝福を持って行くことと信じています。兄弟たち、私たちは主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように。その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。どうか平和の神があなた方すべての共にいてくださいますように。アーメン。ここでもって切っちゃったらですね、別に問題ないと思う。まるでこれは文の締めくくりのような感じがいたします。ところがですね、心の中でもまだ大切なことがあるんです。まず14節言ってみましょう。15章の14節いきましょう。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、全ての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。 善意にあふれ。実はですね、これは別の言葉なんだけれども、先ほどローマ人の手紙でアガソスという言葉をですね21回使われているって言ってリストにしましたでしょ。で、善を行う、良いことをする益となるというような日本語に訳されていると説明したんですけど、この善意にあふれるという言葉、この14節もです、実はアガソスから出た言葉なんです。アガソネーという言葉なんです。だから意味はアガソスと同じに考えていただければ結構です。ここ1回しか使われてない、失礼しました、4回しか使われてない。全ての知恵に満たされ、神様の教え真理をしっかりと理解をし、互いに訓戒し合う。どうもですね、私自身この日本語に訳されるとなんか知らんけども、互いに訓戒し合うなんていう言葉を聞くとですね、一体何を言ってるかということになる。意味はこういう意味なんです。実は3つの意味があります。一つはですね、思い起こさせる、もう一つは注意を促す、3つ目正してあげる。全部がですね、すでに学んだことを思い起こさせるということをすることなんです。互いに訓戒し合う。聖書でこう教えてるじゃないか、こんなこと言ってましたね、こっちの方が正しいと思うんですけど、ということをお互いに言い合うということを私はしてくれるものと確信を持っていると言ってるんです。つまりお互いがお互いに刺激し合って、神の教えに従った動きを取るように注意をし合うんです。これをですね、訓戒し合うと言ってる。別な言い方をしたら、お互いに励まし合うんです。神様の言葉でこう教えてるから、こっちを動こうねというのをですね、ここでは訓戒し合うという言葉に訳されちゃってる。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためです。もう一度思い起こしてもらう、この言葉ただ一回しか使われてない言葉なんですけども、要するに今まで教えていたこと、ポール自身が説いたことをもう一度最初から全部ずっと思い出してほしい。そうすると御言葉というのはどれぐらい大切なのか分かる、神様イエス様の教えに忠実に従うというのはどれぐらい大切なのか分かってくるじゃないかと言ってるんですよ。そしてどのようにすればここまで成長してきているローマのクリスチャンたちがもっと成長することができるようになるのか、偶像に捧げた肉というものを食べる食べないというところから出発してというのを具体例にとっておいて、もっと霊的に成長していくのにはお互いに霊的成長を図らなきゃいけない、お互いがお互いを励まして前進していくようにしなきゃいけない、お互いを受け入れなければいけないというようなことをですね、ここで説明しているわけなんです。それを思い起こさせてくれと言ってるんです。16節、それも私が異邦人のためにキリストイエスの使える人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって最初の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。これはそのままでいいだろうと思う。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです、まあ、誰も誇り持たないで仕事はできないんです、持たなきゃいけないんです。私はキリストが異邦人を従順にならせるためこの私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなるとはしません。キリストは言葉と行いにより、また知る人を不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってはそれを成し遂げてくださいました。この実はこの18節がですね、途中でまた19節と分かれているんだけれども、18節にこの書かれているものをですね、この新改訳の原本のネストレ24版で調べますと、実はこの脚注に書いた言葉、脚注に書いた言葉がですね、これが別訳と書いてあるんだけども、ありますでしょ、18節のところに別訳と書いてあるんだけども、この別訳と書いてある方が原本に正しい訳になっています。二重の打ち消し言葉が用いられているんです。この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなるとはしません、成し遂げてくださらなかったことは何も話しませんって、これ脚注に書いてあるでしょ、なさらなかったことは何も話そうなるとはしません、こっちの方が実は正しい訳になってます、原本に通じた訳になってる。だけど意味は こちらの方がです、この新改訳に訳されてる方が意味は日本語としては通じるだろうと思う。 キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってこれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく述べ伝えました。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。切に求めた。実はですね、言葉は目的に向かって進んだ、的に向かって前進したという意味なんですよ。だからポールの第一の目的としたものは福音を述べ伝えるということなんです。ことにまだ福音を述べ伝えていない地方で福音を述べ伝えることが第一の目的なんだと言ってる。でそれからあとはですね、もう21節から24節まで、これ別に読めばそれだけで分かると思う。そしてですね、実は25節でもって、スペインに行く途中でローマにいるあなた方に会いたいけれども、それ前にエルサレムに行こうとしている、なぜかという理由を26節で言っているんです。実はこれをですね、説明したいんだけれども、もう時間がない。非常に大切なことを言ってます。何を言ってるか、マケドニア地方とアカエのクリスチャンたちはエルサレムの貧しいクリスチャンたちのために献金を集めようとしているからなんだと言ってる。ところはそれだけじゃないんです。もっと意味があるんです。それについての説明をしたいんだけれども、あと1分ぐらいでもって終わりになっちゃうからですね、今日はここでやめておこうと思う。残りをですね、この26節27節から残りをですね、その次の週、来週が休みですから、その次の週に続けていって、ローマ人の手紙をおしまいにしたいと思っております。だからもしできたらですよ、今のうちから復習をしていただいて、一番最初にやった前準備の3巻の3回の内容も復習をしていただいて、そしてですね、もし質問があるんだったらば、できるだけ早いうちに、まあ、来週こういうお休みですから、その間に勉強しといてですね、質問も出していただけたらありがたいと思ってます。もしできればその次の週のこの講座の時のその質問もお答えできればと思ってる。何らかの形で していただければありがたいと思う。あれなければ私の方から質問、いやしません、もっと説明いたします。お祈りいたしましょう。天のお父様、ローマ人への手紙というものを学ぶにつれて、私たち一人一人、今まで成長してきているクリスチャンがさらに成長するためにどういう点が必要なのか、ポールを通してあなたが教えてくださっているものを私たちが学べるように導いてくださったことを心から感謝いたします。どうぞこのような教えというものを私たちはしっかりと身につけて、私たち自身も成長していけるものであるよ、さらなる成長を図ることができるものであるよ。どうぞ私たち一人一人励ましてくださいますよ、導いてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。そして最終的にはキリストの御霊まで、あなたの導いた姿にまで、様にまで成長できるものであるよ、全てあなたが賄ってくださっていることを感謝いたします。ですから我々まだまだこれから成長していける分野があるということを認識して成長していくものとなるよ。どうぞあなたが私たちを導いてくださいますように、ここまで勉強できたことを感謝をすると同時に、さらなる学びができることもありがたく思っております。賛美と感謝とこの祈りを今日の講座を閉じにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。